広報愛川、2021年10月1日発行、ナンバー706です。音声版広報愛川は、愛川町録音ボランティアグループ、楓の会が、視覚障害者のために作成したものです。それでは、広報愛川、光、緑、ゆとり、共同の町愛川、2021年10月1日、ナンバー706をお届けします。編集、発行、愛川町総務部総務課、郵便番号 243-0392、神奈川県愛光郡愛川町墨田 251-1、電話 046-285-2111、代表、ファクス 046-286-5021、 ホームページ愛川町で検索、 QR コードがあります。この CD の収録時間はおよそ120分です。総ページ数は19ページです。判例、この CD の階層はレベル1です。CD のページと原本墨字のページは異なる部分があります。目次でご案内する記事は一部ですが、見出しで全てを検索することができます。広告についての詳細は問い合わせ先までどうぞ。それぞれの記事の写真は省略します。判例終わり。目次、表紙、新型コロナウイルス感染症対策、ワクチン接種情報、新型コロナウイルス感染症対策支援事業、1ページ、2ページ、みんなで食べる楽しい給食、3ページ、令和2年度決算、4ページ、一般会計5ページ、6ページ。特別会計。一般会計収入、地方消費税交付金の増収分について。7ページ。企業会計。財政健全化法に基づく健全化判断比率などの状況、8ページ。調整情報官。人事、1。教育長に引き続き佐藤輝明氏が就任。教育委員会委員に新たに篠崎美和氏が就任。年金、老後のために年金上乗せ、国民年金、付加年金。人事2、選挙管理委員に平本久美子氏が就任。募集、令和4年4月1日採用の町職員を募集します。9ページ。ふるさと愛川一押しグランプリを開催します。10ページ。トピックス、旧半原小学校木造校舎に昭和期の教室を再現。他5件。11ページ、12ページ。新しいゴミ中間処理施設の整備について、お楽しみクイズ、13ページ。子育てプチポケット、14ページ。インフォメーション、保険ガイド、小児インフルエンザ予防接種費用を一部助成、他6件、15ページ。催し、経営スクールを開催します、他1件。施設ガイド、スポーツ施設の抽選予約、他1件、16ページ。お知らせ、神奈川県の最低賃金は時間給1040円です。他2件。募集、令和4年度私立幼稚園新入園児募集、ハロウィンジャンボ、頑張れ SC 相模原、17ページ。各種相談、町民相談、他3件。10月は食品ロス削減推進月間です。 来年度の保育園入所申し込み書は10月15日金曜日から配布します。袖記事4件18ページ。相川カレンダー、今月の日曜祝日当番日、災害時の停電対策にご協力を。広告2件、9月1日現在の人口と世帯、19ページ。目次終わり。表紙説明。表紙には、令和2年9月撮影の温かい楽しい給食1周年の写真があり、みんなで食べる温かい給食、黙食だって楽しいとあります。表紙説明終わり。新型コロナウイルス感染症対策。現在、感染の中心となっている新型コロナウイルスのデルタ株は、感染力が従来のアルファ株のおよそ2倍強いと言われています。いつでもどこでも感染する危険性がありますので、ワクチン接種が済んだ方も含めて気を緩めることなく、感染予防のための対策の徹底と継続をお願いします。1、ワクチン接種情報。問い合わせ、健康推進課、新型コロナウイルスワクチン接種準備班、電話、内線、3346。現在、接種対象となる12歳以上のすべての方の予約を受け付けており、希望するほぼすべての方の2回の接種が10月中に完了する予定となっています。このため、集団接種は現在予約を受け付けている10月の日程で終了予定です。接種をご希望の方はお早めに予約をお願いします。予約方法、コールセンターとインターネットで受け付けています。コールセンター、平日の午前9時から午後5時まで、電話0570-200-096、インターネット24時間受付、二次元コードまたは町ホームページから二次元コードがあります。ワクチン接種 Q&A。 ワクチン接種について多く寄せられている質問を Q&A でお知らせします。厚生労働省新型コロナワクチン Q&A の二次元コードがあります。問い、ワクチンの種類は選べる？答え、相川町では集団接種、個別接種ともにファイザー社製のワクチンを使用しています。問い、子どものワクチン接種は何歳から？答え、町で使用しているファイザー社製ワクチンの対象が、現時点では接種日に満12歳以上の方となっているため、接種は12歳からです。なお、新たに12歳になる方へは、12歳となる誕生日の属する月の翌月1日に接種券を発送し、接種の調整をしています。問い、未成年が接種する場合、親の同意書は必要？答え、16歳未満の方は予診票に保護者の署名が必要で、接種の際には保護者の同伴を基本とします。16歳以上の方は保護者の署名や同伴は必要ありません。問い、町から送られてきた接種券の中に予診票が2種類入っているが、どちらを使えばいい？答え、町の集団接種会場や町内の医療機関では複写式の予診票を使用してください。接種券と一緒に閉じられている予診票は、国の大規模接種会場など複写式ではない予診票が必要な会場でご使用ください。ワクチン接種を受けたら、ワクチン接種後は接種部位の痛みや倦怠感、発熱、頭痛、関節痛などが生じることがあります。できるだけ接種当日や翌日に無理をしないで済むように予定を立てておきましょう。接種当日の注意点。激しい運動や飲酒は控える。 摂取部位を清潔に保つ。入浴は可。摂取部位をこすらない。副反応等に関する専門相談コールセンター。電話 045-285-0719。24時間対応。ワクチン接種後に生じた副反応に関する相談など、医学的知見が必要となる専門的な相談を受け付けるコールセンターです。ワクチン接種により、新型コロナウイルス感染症の発症を予防できると期待されていますが、接種完了後に発症したというケースも報告されています。2回目の接種が済んだ後でも、引き続き感染予防対策の徹底をお願いします。予約のキャンセルは必ずご連絡ください。ワクチンを無駄にしないため、急な体調不良などで接種が困難な場合は、必ずキャンセルの連絡をしてください。前日までのキャンセルは、集団・個別ともに健康推進課へ、接種当日のキャンセルは、集団は健康推進課、個別は各医療機関へ電話してください。予防接種健康被害救済制度、極めて稀ではありますが、予防接種で健康被害が起こることもあるため、救済制度が設けられています。新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済、医療費、障害年金の給付などが受けられます。必要な手続きなどについては、健康推進課へお問い合わせください。2、新型コロナウイルス感染症対策支援事業。ご利用ください。相川景気盛上げ券。第1、第2弾ですでに1億7000万円の経済効果。第2弾配布率 94%、利用率 50%、8月末現在。事業者の皆さんを応援するために、町内のおよそ250店舗で使える、1人当たり3000円分の商品券、相川景気盛上げ券第2弾を全町民の皆さんにお配りしています。ぜひご利用ください。利用期間、12月31日金曜日まで、利用可能店舗、商品券とともにお渡しした一覧表、または二次元コードから町ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。なお、商品券の引き換えがお済みでない方は、引き換え券をお持ちの上、役場本庁舎4階の商工観光課窓口で引き換えてください。平日の午前8時30分から午後5時まで。取扱店の声、盛上げ券のおかげで、外出のついでに券を使って買い物をしてくれる方が多く、常連さんだけでなく、新規のお客さんの来店も増えました。お客さんが一度に買われる金額も増えているので、本当に助かっています。町内のパン屋さんより、問い合わせ、商工観光課、商工労政班、電話、内線3522。子育て世帯生活支援特別給付金、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、子育て世帯への生活支援を行うため、国から給付金が支給されます。まだ受け取っていない対象者の方はお問い合わせください。支給対象、令和3年度の住民税均等割が非課税の世帯、または令和3年1月1日以降に収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった世帯。支給対象児童、平成15年4月2日から令和4年2月28日までに生まれた児童、障害児は平成13年4月2日生まれ以降。支給額、児童1人当たり5万円。申請期限、令和4年2月28日月曜日。問い合わせ、子育て支援課、子ども福祉班、電話、内線3362。 オンライン学習家庭環境整備費補助制度、大学などのオンライン授業で使用するためにパソコンなどの機器を新たに購入する場合に費用の一部を補助します。主な対象要件、令和3年4月1日以降に入学した町内在住の大学生など、令和2年中の世帯年収が500万円未満、補助額、購入金額の2分の1、上限3万円、申請方法、申請書に必要書類を添付の上、12月28日火曜日までに企画制作課へ、問い合わせ、企画制作課、企画制作班、電話、内線3233。愛川町は親子方式で温かい楽しい給食、早いものでもう1周年、みんなで食べる楽しい給食、中学校でも温かい給食を食べたいというたくさんの声を受けて、昨年9月から始まった温かい中学校給食が1周年を迎えました。法規制や設備の改修工事など、様々な課題をクリアして始めることができました。これからも子どもたちに安心安全で美味しい給食を提供していきます。問い合わせ、教育総務課、学校教育班、電話、内線3613。1年間に中学生が食べた給食は、延べ178,598食、米およそ12トン、人参およそ4トン、玉ねぎおよそ5トン。おいしい給食のために試行錯誤、温かい料理だけでなく、サラダなどの冷たい料理は冷たいまま提供できるように試行錯誤しています。また、小中学校で統一して食育ができるようになったことは大きな成果だと思います。給食を題材に学びの場となる機会が増えてとても嬉しいです。中津第二小学校栄養教諭田辺翔子先生、給食で好き嫌いが克服、お弁当だとついつい子供の好きなものばかり入れてしまうので栄養バランスが心配でしたが、給食が始まったことで心配がなくなりました。子供が給食の感想を話してくれるので、家での会話が増えました。中学生保護者、小林夏子さん。給食は生徒たちの元気の源。子供たちはとても給食を楽しみにしていて、その日の献立のチェックを欠かさない生徒も多いです。また、給食を食べた生徒が、配膳員さんに、美味しかったです。ありがとうございます。とお礼を言っているのを聞いて、ちょっと感動しちゃいました。愛川中原中学校橋本彩芽先生。中学校給食の歩み。昭和43年、牛乳のみを提供するミルク給食を開始。平成17年、お弁当を持参できない生徒に向けて、業者弁当注文配送方式を導入。利用率が低く、平成20年3月に終了。平成21年、完全給食を望む声を踏まえ、デリバリー弁当箱方式による給食を開始、弁当の持参も可。従来の給食の課題、デリバリー方式では、給食を冷却して中学校まで運んでいたため、生徒からは冷たいなどの意見があり、利用率はおよそ3割となっていました。また、保護者からは、共働きで子供のお弁当を作るのが大変、などの意見もあり、小学校のような給食を望む声がありました。温かい中学校給食実現に向けた取り組み。課題のクリア。1、実施方式の検討。生徒数の動向や整備費用を比較した結果、小学校の給食室で中学校分も作る親子方式に決定。2、法的な課題。小学校の給食室で 中学校分の給食も合わせて作る場合には、建物用途が工場として判断されます。このため、都市計画法や建築基準法などの制約がありましたが、県とおよそ2年間にわたって協議を続け、特例として許可を受けることができました。実施体制の整備、給食配送用コンテナ排出口の改修、小学校、調理機器、備品の増設、小学校、コンテナ搬入口の改修、中学校、食器、食缶、コンテナなどの備品購入、中学校。
令和2年度決算が町議会の9月定例会で認定されました。限られた財源の中で町民生活に密着した各種施策、事業を積極的に実施しました。親子方式による温かい中学校給食などの子育て・教育事業や、障害者の自立支援などの医療・高齢者・障害者福祉事業などに重点的に取り組みました。問い合わせ、財政課、財政班、電話内線3292。一般会計支出、子育て・教育におよそ32億9000万円、19.2%、医療・高齢者・障害者福祉におよそ29億6000万円、17.2%、議会や役場の運営、防災・防犯・交通安全などにおよそ20億6000万円、12.0%、道路や橋、公園などの整備や維持管理におよそ11億9000万円、6.9%、ゴミの処理や減量・リサイクルにおよそ8億1000万円、4.7%、救急・消防におよそ6億7000万円、3.9%、各種予防接種事業や新型コロナワクチン接種準備などにおよそ5億9000万円、3.5%、商工業や勤労福祉、観光の振興におよそ5億8000万円、3.4%、農林業の振興や生産基盤の整備におよそ1億8000万円、1.1%、その他、災害復旧・交際費など公の債務費およそ7億9000万円、4.6%、特別定額給付金給付事業に国民1人当たり10万円支給の給付金およそ40億2000万円、23.5%、一般会計の支出の状況・目的別合計171億4208万円。議会費1億6834万4千円。構成費 1.0% 以下同様に読みます。総務費18億9289万9千円。11.0%。民生費88億4435万7千円。51.6%、 衛生費14億277万4千円 8.2%、 農林水産業費1億7953万1千円 1.1%、 商工費5億8777万円 3.4%、 土木費11億8795万6千円6.9%、 消防費6億6731万7千円 3.9%、 教育費14億2875万5千円 8.3%、 災害復旧費52万6千円 0.0%、 交際費6億8185万1千円 4.0%、 小支出金1億円 0.6%。 最初に収入から、一般会計177億6000万円足す 特別会計83億9000万円足す企業会計23億8000万円イコール決算総額285億3000万円。次に支出。一般会計171億4000万円足す特別会計83億3000万円足す企業会計27億9000万円イコール決算総額282億6000万円。一般会計収入177億6287万5000円対前年比48億4612万7000円の増。支出171億4208万円対前年比46億2550万4000円の増。収支の増額は新型コロナウイルス感染症対策を緊急時に実施したことが大きな要因です。収入は大手法人の業績低迷や新型コロナウイルス感染症の影響などに伴い、徴税が前年度と比べ4億4571万9000円の減額となったものの、特別定額給付金、給付事業費補助金などの国庫支出金が45億9146万1000円の増額となったことなどにより、収入全体では前年度と比べ48億4612万7000円の増額となりました。収入額を財源別に見ると、徴税など町が実質的に収入することができる実質財源が88億4853万5000円で、収入総額の 49.8%、 国・県支出金や調査費・地方消費税交付金などの依存財源は89億1434万円で、収入総額の 50.2% となりました。円グラフがあります。収入177億6000万円。そのうち、自主財源。徴税、74億8918万1000円、42.2%。町内にお住まいの個人や、町内に事業所がある法人が納める町民税や、土地や家屋などを持っている方が納める固定資産税など。繰入金、1億9354万1000円 1.1%。 基金の取り崩しなどにより繰り入れるお金、繰り越し金4億17万2000円 2.3%。 昨年度から繰り越したお金、諸収入4億2092万円 2.4%。他の収入科目に含まれない雑入など、その他3億4472万1000円 1.8%。 使用料及び手数料、寄付金など。依存財源、国庫支出金58億879万2000円 32.7%。特定の事業に対して国から使い道を指定して交付されるお金、そのうち特別定額給付金、給付事業費の財源40億2380万3000円、国民1人当たり10万円の給付はすべて国庫補助金で賄われました。県支出金9億9904万円5.6%。 特定の事業に対して県から使い道を指定して交付されるお金、地方消費税交付金9億2588万8000円 5.2%。 消費税と合わせて国に納付される地方消費税の市町村に配分されるお金、調査費8億1580万円 4.6%。 長い間利用される松の施設を作るためなどに借り入れるお金。その他、3.6482万円、2.1%。地方贈与税、法人事業税交付金など。円グラフ終わり。支出は、会計年度任用職員制度の創設に伴い、これまで物件費としていた臨時職員賃金が、人件費の会計年度任用職員給与、または報酬に移動したことなどにより、人件費は3.9517万3000円の増、物件費は2.7513万円の減となりました。また、補助費等は国民1人当たり10万円の特別定額給付金給付事業費の改造などにより、48.447万6000円の増となりました。収入支出差し引額から翌年度へ繰り越すべき財源、2.96906万6000円を除いた実質収支額は、5.9118万9000円の黒字となり、翌年度への繰り越し金となりました。円グラフがあります。支出、性質別、171.4億4000万円。その内訳は、人件費、34.5169万5000円、20.1%、職員にかかる費用や委員報酬などの費用、交際費、公の債務費、6.8185万1000円、4.0%、町が借り入れた地方債の返済のための費用、扶助費、25.5386万6000円、14.9%、児童手当の支給や各種医療費の助成及び障害者への給付などの費用、補助費等59.5784万3000円、34.7%、負担金や補助金、借金や保険料などの費用、そのうち特別定額給付金給付事業費40.2380万3000円、新型コロナの緊急経済対策として国民1人当たり10万円を給付、物件費19.6684万2000円、11.5%、消耗品や備品購入費、通信運搬費や手数料及び委託料などの費用、繰出資金9.9749万5000円、5.8%、一般会計から特別会計に支出する費用、普通建設事業費8.1772万1000円、4.8%、庁舎や学校、道路、橋梁、公園などの整備や土地購入などの費用、その他、7.1476万7000円、4.2%、維持補修費、積立金、貸付金など。円グラフ終わり。
特別会計。収入総額83.9297万円。支出総額83.3090万3000円。特定の収入を財源に特定の事業を行い、一般会計とは別に経理する会計です。町には3つの特別会計があります。国民健康保険事業。町民の健康保持と増進のため、保険給付を行い、医療保障の充実に努めました。令和2年度の国民健康保険加入世帯は、町総世帯数の 35.3%、被保険者は町総人口の 26.4% です。後期高齢者医療事業。高齢者の健康保持と増進のため、 被保険者の資格管理などの窓口事務や、保険料の徴収などを行い、医療費の適正化に努め、健全な医療給付を進めました。介護保険事業、適正な要介護認定を行うとともに、要介護、要支援者が能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう保険給付を行い、保険医療の向上と福祉の増進に努めました。また、将来的に要介護、要支援状態になる恐れがある高齢者を対象に、介護予防を推進しました。会計名、収入額、対前年度比、支出額、対前年度比の順に読みます。国民健康保険、47億4518万円、 6.8% 減、47億2870万5000円、 7.1% 減。後期高齢者医療、5億1837万8000円、 8.5% 増、4億9560万5000円、 8.2% 増。介護保険、31億2941万2000円、 3.4% 増、31億659万3000円、 3.8% 増。一般会計収入、地方消費税交付金の増収分について、消費税率は平成26年4月に 5% から 8% に、令和元年10月には 8% から 10% に引き上げられましたが、これらの引き上げに伴う地方消費税交付金の増収分4億3530万1000円については、全額を社会保障関係経費に充当し、その使途を明示することとされています。町では次の通り、障害者、高齢者、児童福祉事業のほか、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険特別会計への繰出金などの財源の一部として活用しています。区分、主な事業、令和2年度決算、財源の内訳、そのうち特定財源、国庫支出金など、一般財源、そのうち地方消費税交付金、差し引き一般財源の順に読みます。社会福祉事業、一人暮らし高齢者世帯等水道料金助成事業、青年貢献制度利用支援事業、町社会福祉団体補助金、6164万6000円、562万1000円、898万1000円、4704万4000円。障害者福祉事業、障害者医療費助成事業、障害者介護給付、訓練等給付事業、心身障害児者訓練指導事業、13億6613万7000円、8億5668万8000円、8166万5000円、4億2778万4000円。高齢者福祉事業、高齢者バス割引乗車券購入費助成事業、敬老及び長寿負債祝い金品支給事業、シルバー人材センター運営費補助金、6518万5000円、493万3000円、965万8000円、5059万4000円。児童福祉事業、出産祝い金支給事業、 児童手当支給事業、小児医療費助成事業、放課後児童健全育成事業、13億5185万6000円、9億1263万9000円、7040万7000円、3億6881万円、国民健康保険事業、国民健康保険特別会計繰出金、3億8254万4000円、1億5763万6000円、3605万3000円、1億8885万5000円、後期高齢者医療事業、後期高齢者医療広域連合負担金、後期高齢者医療特別会計繰出金、後期高齢者健康審査事業、4億2441万円、2508万8000円、6401万2000円、3億3531万円、介護保険事業、介護保険特別会計繰出金、3億7646万1000円、5897万4000円、5089万4000円、2億6659万3000円、保健衛生事業、乳幼児等予防接種事業、高齢者インフルエンザ予防接種事業、生活習慣病検診事業、風疹予防接種事業、8億2021万1000円、1億1135万5000円、1億1363万1000円、5億9522万5000円、合計48億4845万円、21億3293万4000円、4億3530万1000円、22億8021万5000円。企業会計、収入総額23億7901万4000円、支出総額27億8856万5000円。独立採算による特定の事業を経理する会計です。町には2つの企業会計があります。水道事業、令和2年度の収益的収支は、給水収益、水道料金が前年度より微減となるなど、収入額は前年度に比べ 0.33% の減となりました。また委託料や動力費の減少により、支出額は前年度に比べ 2.5% の減となり、純利益は前年度から 30.72% 増の4755万9000円となりました。建設改良事業などを行う資本的収支は、収支差引額が1億7317万1000円の不足となり、内部留保資金などで補填しました。建設改良事業の主な内容としては、中津浄水場送水ポンプ設備修繕などを行い、施設能力の維持向上を図るとともに、排水管を耐震性能の高いものに交換する工事を、中津隅田境地区、熊坂地区、半縄地区などで延長1320メートルにわたって行い、排水機能強化と老朽化施設の更新に努めました。 収益的収入と支出、水道事業の経営運営を行うための収支、収入額5億5396万3000円、支出額5億640万4000円、収支差引額4755万9000円、資本的収入と支出、水道施設の改良などの投資的経費、収入額1億2000万円、支出額2億9317万1000円、収支差引額1億7317万1000円減。公共下水道事業。公共下水道事業は令和2年度から公営企業会計方式による事業運営を開始しました。令和2年度の収益的収支は収入11億1876万2000円に対し、支出10億7673万2000円で、収支差引額4203万円の純利益となりました。建設改良事業などを行う資本的収支は、収支差引額が3億5516万9000円の不足となり、内部留保資金などで補填しました。建設改良事業の主な内容として、汚水整備事業ではマンホールポンプ場や久保ポンプ場設備の計画的な更新を行いました。また雨水整備事業では、浸水対策として令和元年度から工事に着手した中津坂本地区、半縄地区の水路整備工事を引き続き行いました。収益的収入と支出。下水道事業の経営運営を行うための収支。収入額11億1876万2000円。支出額10億7673万2000円。収支差引額4203万円。資本的収入と支出。下水道施設の改良などの投資的経費。収入額4億8749万4000円。支出額8億4266万3000円。収支差引額3億5516万9000円減。なお、収益的収支は純利益を算出するため、消費税抜きの金額を、資本的収支は必要とした費用を算出するため消費税込みの金額を表記しました。財政健全化法に基づく健全化判断比率などの状況。地方公共団体の財政の健全化に関する法律。財政健全化法とは、財政の健全さを図る次の指標の公表を義務付け、早期健全化の枠組みなどを定めた法律で、国民健康保険などの特別会計や企業会計、さらには土地開発公社などの会計もチェックされています。町の健全化判断比率などの状況は、すべての指数が基準を大きく下回っているため、財政の健全性が保たれていることがわかります。指標、指標の説明、比率、基準値、そのうち早期健全化基準、財政再生基準の順に読みます。健全化判断比率、そのうち実質赤字比率、一般会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率、なし、 13.59%、20%。連結実質赤字比率、全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率、なし。18.59%、30%。実質公債費比率、一般会計が負担する元利償還金等の標準財政規模に対する比率、1.8% 減、25%、35%。将来負担比率、一般会計が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率、なし、350%、なし。資金不足比率、水道、公共下水道事業、資金不足額、赤字額の事業規模に対する比率、なし。経営健全化基準、20%、なし。なお、実質赤字比率、連結実質赤字比率、および資金不足比率は、実質収支が黒字となり、赤字額が生じないため、なしとなっています。また、将来負担比率は、地方債残高などの将来負担額に対し、基金、都市計画税、基準財政需要額に算入される地方債などの充当可能な財源が上回っているため、なしとなっています。実質公債費比率は、元利償還金に充当可能な特定財源と基準財政需要額、参入額の合計が元利償還額を上回るため、マイナス表示となっています。早期健全化基準、経営健全化基準は、財政の悪化、イエローカードを、財政再生基準は、財政の破綻、レッドカードを表す基準値で、健全化判断比率、資金不足比率が、これらの基準値を超えた場合は、国から健全化に向けた取り組みが指導されます。
調整情報官、人事1、教育長に引き続き佐藤輝明氏が就任、教育委員会委員に新たに篠崎美和氏が就任、問い合わせ、教育総務課、庶務施設班、電話、内線3613。町議会9月定例会で、教育長に引き続き、佐藤輝明氏、中津を教育委員会委員に新たに篠崎美和氏、小佐を選任することが、全会一致で同意されました。佐藤教育長は10月28日付で就任し、任期は令和6年10月27日まで、篠崎委員は11月15日付で就任し、任期は令和7年11月14日までです。年金、老後のために年金上乗せ、国民年金、付加年金、問い合わせ、国保年金課、国保年金班、電話、内線3379。国民年金の第1号、被保険者、自営業、自由業、学生などと任意加入被保険者の保険料は定額で、令和3年4月から月額16,610円となっています。これに加えて、月額400円の付加保険料を納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされて支給されます。付加年金は年額200円かける付加保険料納付月数で算出され、物価スライド、増額、減額はありません。納めた付加保険料は年金を2年間受給すると回収できるため、3年目以降は丸々得するお得な年金制度です。付加年金額の例、10年間納めた場合、付加保険料の総額は 400円かける10年、120月は48,000円。年金受給時の増額分は年間で200円かける10年、120月は24,000円。申し込み方法、年金手帳をお持ちの上、国保年金課へ。なお、国民年金基金に加入中の方は、付加年金の申し込みができません。人事に、選挙管理委員に平本久美子氏が就任。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、電話、来線3225。選挙管理委員会補充員の平本久美子氏、見ませが、9月1日付で選挙管理委員に就任しました。任期は令和6年1月18日までです。また、9月1日の選挙管理委員会で、委員長職務代理者に神崎隆夫委員、蓮毛さんが選任されました。募集、令和4年4月1日採用の町職員を募集します。問い合わせ、総務課総務法制班、電話、内線3215。受験案内と申し込み用紙は総務課で配布。平日の午前9時から正午まで、午後1時から5時までするほか、町ホームページからダウンロードもできます。申し込み方法、申し込み用紙に必要事項を記入し、卒業、見込み、証明書を添付の上、総務課へ直接お持ちいただくか、郵送してください。受付期間、10月1日金曜日から13日水曜日まで。第一次試験日、10月23日土曜日。募集人数、いずれの区分も若干名。試験区分、主な受験資格の順に読みます。一般事務職、大学卒業程度、昭和61年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた方、一般事務職、高校卒業程度、平成12年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた方、土木職、大学卒業程度、昭和51年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた方、土木職、高校卒業程度、平成12年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた方、建築職、大学卒業程度、昭和51年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた方、建築職、高校卒業程度、平成12年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた方、消防職、高校卒業程度、平成8年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた方、なお、詳しくは受験案内で確認してください。全人類参加 OK。ふるさと愛川一押しグランプリ。インスタで応募。はがきで応募。募集期間、令和3年10月1日金曜日から11月10日水曜日まで。愛川町ふるさと祭り。代替事業、ふるさと愛川一押しグランプリを開催します。町では新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、10月23日、24日に予定していた愛川町ふるさと祭りを中止することとしましたが、代替事業として幅広くインスタグラムの投稿とラブレター、手紙を募集するふるさと愛川一押しグランプリを開催します。問い合わせ、農政課、農政班、電話、内線3532。イベント概要、ふるさと愛川の大切な思い出や素敵な出会いなど、皆さんのお便りを募集します。優秀作品は、 広報誌や町ホームページなどで紹介するほか、商品を差し上げます。また、先着で参加賞を差し上げます。応募資格、愛川町を愛するすべての方、個人、団体のいずれもか、募集期間、10月1日金曜日から11月10日水曜日まで、審査、両部門の応募作品の中から50点を優秀作品として選定します。優秀賞50点、友好都市、長野県立科町産、りんご箱詰め 5kg、またはざる蒼蓬莱2本セット、参加賞先着500人、アイカーブランド認定品購入券、2000円分、1人1団体につき1つ。結果公開時期、12月上旬予定。募集部門と応募方法、詳しくは町ホームページに掲載の募集要項をご覧ください。1、インスタグラム部門、写真と250字程度のコメント。いいね、愛川町、毎月ホットコン2の公式アカウント、アットマーク、ポケットに愛川、POCKETNIAIKAWA をフォローして、ハッシュタグ、愛川一押しを記載し、写真をタップして、アットマーク、ポケットに愛川をタグ付けしてください。2、ラブレター部門、250字程度の手紙。郵便はがきに本文と住所、氏名、連絡先を記載の上、次の宛先に郵送してください。郵便番号 243-0392、墨田 251-1、愛川町役場、環境経済部、農政課、農政班。
愛川トピックス。旧半原小学校木造校舎に昭和期の教室を再現。大正15年に建築された県内最古の木造校舎、旧半原小学校木造校舎の一室に、昔懐かしい昭和期の教室を再現しました。また、半原宮大工が建築した木造校舎の雰囲気を生かし、昭和期の生活用具、農具の展示や催しなども開催する予定です。懐かしの学び屋で歴史探訪。郷土資料の保管施設として使用している旧半原小学校木造校舎の一室を懐かしの学び屋として再現し、歴史講座を行います。1、日本社会における学びの歴史。2、木造校舎の旅。日時。1、10月23日土曜日。2、10月30日土曜日。午後1時30分から3時30分まで。会場、旧半原小学校木造校舎、半原小学校敷地内。定員、各回15人、先着順。講師、郷土資料館学芸員、1、岩田新平、2、山口健一。申し込み、10月1日金曜日、午前9時から、郷土資料館で電話受付。その他、受講は無料です。車でお越しの場合は、半原小学校駐車場をご利用ください。問い合わせ、郷土資料館、電話 046-280-1050。 きっかけは、しずくちゃんが飛ばした風船でした。北原しずくちゃんが通う高峰小学校125周年イベントで、彼女が飛ばした風船が遠く離れた東京品川区の映像制作会社に届いたのは、かれこれ2年前の出来事でした。風船についた手紙をもとに、町制作の動画を見て事情を知った制作スタッフの方から、心温まるサプライズムービーが送られると、交流がだんだんと深まり、この夏、映像制作会社の方々が初めて北原家を訪ね、楽しい時間を過ごされたようです。 皆さんの笑顔とっても素敵です。風船が素敵な人たちのところに届いてよかったとしずくちゃん、この素晴らしい交流がこれからもずっと続きますように。1高峰小学校創立125周年、2しずくちゃんの風船が動画で見られる QR コードがそれぞれあります。問い合わせ、総務課広報シティセールス班、電話内線3222。金婚式、ダイヤモンド婚式の夫妻や高齢者の方々へお祝いの金品を贈呈。町では長年にわたって社会の発展に貢献された皆さんに敬意を表すため、88歳、99歳、101歳以上の方、179人へお祝い金や友好都市立科町の特産品などを、結婚50年、60年のご夫婦69組へ、フラワーアレンジメントをお送りしました。このうち99歳の大久保茂次さん、中津を小野沢町長が訪問。大久保さんは若い頃は国鉄にお勤めで、各地で駅長などとしてご活躍をされたエピソードを楽しそうにお話しされました。これからもますますお元気で長生きしてください。問い合わせ、高齢介護課長寿生きがい班、電話、内線3338。これからも安全安心の学習環境を、小中学校施設の改修工事を実施。児童生徒がいつまでも安全安心で快適に過ごせる学習環境を整えるために、町では適時適切な小中学校施設の改修を行っています。学校は子どもたちの学びの場であるだけでなく、災害発生時には避難所として利用されるなど、地域にとって重要な施設です。今年は夏休み期間などを利用して、中津第二小学校体育館のトイレ洋式化工事や、高峰小学校体育館の雨どい修繕工事を実施したほか、現在、相川中学校南棟の屋上防水工事を進めるなど、各施設がより便利で快適に利用できるように努めています。問い合わせ、教育総務課、庶務施設班、電話、内線、3612。使いやすいトイレでおもてなし。蓮毛橋観光トイレを更新。古くから神仏混交の信仰の聖地であった蓮毛山は、その歴史を今に残す蓮毛神社や、自然と身近に触れ合える蓮毛山憩いの森、野鳥や植物などの写真を展示している水と緑の青空博物館など、町の一大観光スポットとなっています。その蓮毛山への入り口、蓮毛橋のたもとにある蓮毛橋観光トイレを、より便利で快適に利用していただけるよう、女性用トイレ1基を和式から洋式に更新しました。問い合わせ、商工観光課観光振興班、電話、内線3523。消防団装備を強化。団員の活動用レインウェアを更新。消防団員が風水害などの災害対応時などに着用するレインウェアの更新を行い、各団員へ配布しました。新しいレインウェアは既存のものよりも防水効果が高く、蒸れにくい構造になっています。問い合わせ、消防本部、消防課、電話 046-285-3131。
厚木愛好環境施設組合からのお知らせ。新しいゴミ中間処理施設の整備について、愛川町、厚木市、清川村で構成する厚木愛好環境施設組合では、可燃ごみの焼却および粗大ごみの処理ができる新しいごみ中間処理施設を建設し、令和7年12月から稼働する予定です。施設整備にあたっては、 環境に優しい施設、安全に配慮した施設などの基本方針に基づいて進めています。問い合わせ、厚木愛好環境施設組合、電話 046-297-1153、新しいごみ中間処理施設の概要、所在地、厚木市金田1610番地1ほか、整備面積、およそ 5.5 ヘクタール、施設エリア、およそ 1.8 ヘクタール、緑地エリア、およそ 3.7 ヘクタール、煙突高さ80メートル、処理能力、ごみ焼却施設、1日226トン、粗大ごみ処理施設、1日12トン。新しいごみ中間処理施設の特徴、最新のごみ処理技術を取り入れ、処理能力に優れた施設にします。焼却残渣、焼却灰を資源化し、循環型社会の形成に寄与します。公害防止対策として、排ガス基準に法規制値よりも厳しい自主規制値を設定するなど、環境に配慮した施設運営を行います。第5回事業報告会、工事説明会、12月予定の着工に先立ち、工事の概要及び事業の進捗状況などについてお知らせする説明会を開催します。日時、10月16日土曜日、午後7時から。場所、厚木市立越南公民館2階集会室、厚木市下越 3-1-7。申し込みの必要はありませんので、当日直接会場へお越しください。お楽しみクイズ。町では、限られた財源の中で、町民生活に密着した各種施策、事業を積極的に実施しており、この度、令和2年度決算が、町議会の9月定例会で認定されました。町の会計は使い道や収入源の違いから、3つのグループに分かれています。このうち、福祉、医療、教育や道路、公園の整備など、基礎的な行政サービスを行う会計の名称は次のうちどれでしょうか。1、特別会計。2、一般会計。3、企業会計。今月号の広報愛川を読んでクイズに挑戦してください。正解者の中から抽選で3人の方に、図書カード1000円分と、町オリジナルデザインのマスクケースをプレゼントします。応募方法、町内在住の方で1人1通に限ります。答え、住所、氏名、年齢、電話番号と、本紙の感想を必ずご記入の上お送りください。締め切り、10月7日木曜日。郵送の場合は当日消印有効。宛先、はがき、郵便番号 243-0392、墨田 251-1、愛川町役場、総務課、広報、シティセールス班、ファクス 046-286-5021、電子メール、e メール、town@aikawa.com、神奈川、kanagawn.jp。 9月1日号の答え、3、スケートボード。当選者、福田菊江さん、竹下京子さん、森崎静香さん。これから親になる方、子育て中の方に役立てていただくための子育てヒントを掲載しています。子育てプチポケット。問い合わせ、子育て支援センター愛、健康プラザ3階。電話 046-285-8345、優しい子、子育てコラム。子外には自然のおもちゃがいっぱい。子外には形、大きさ、感触など多種多様な自然物、木の実、木の葉、石ころ、 枝、草花などがあり、いろいろな見立て遊びや積もり遊びができます。一枚の葉っぱがままごと遊びのごちそうになったり、買い物ごっこのお金になったり、子供の発想次第で何通りもの遊びを楽しむことができます。大人から与えられるだけではなく、子供自身が見つけたと主体的に関わっていける発見の喜びが大切です。新型コロナウイルス感染症のため、様々な制約があり、思うように遊ぶことができませんが、町内には豊かな自然を感じられる場所がたくさんあります。ソーシャルディスタンスを保ちながら、子どもたちの気の向くままに遊ばせてみてはいかがでしょう。既製のおもちゃからは得られない貴重な体験ができると思いますよ。子育て支援センターご利用案内。土曜サロン、第2、第4土曜日。日時、10月9日、23日。11月13日、27日。午前9時から11時30分まで。午後1時30分から3時30分まで。土曜講座、シャボン玉で遊ぼう。日時、10月9日土曜日、午前10時から11時まで。場所、子育て支援センター、楓の広場。申し込み、前日までに子育て支援センターへ。歌って遊ぼう。日時、11月13日土曜日、午前10時10分から11時10分まで。場所、健康プラザ3階健康づくり室。講師、保育シンガーソングライター、荒牧鮭さん。申し込み、前日までに子育て支援センターへ。移動子育てサロン。時間、午前9時30分から11時まで。第1、第3火曜日、レディースプラザ。10月5日、19日、11月2日、16日。第1、第3木曜日、ラビンプラザ。10月7日、21日、11月4日、18日。子育てホットタイム、リトミック。ピアノの音に合わせて体を動かしたり、音楽に触れ合います。日時、10月14日、木曜日、午前10時10分から11時10分まで。場所、子育て支援センター。講師、峰村智美さん。申し込み、前日までに子育て支援センターへ。ポカポカサロン、最終月曜日。発達に心配のあるお子さんが対象の遊び場です。日時、10月25日、11月29日、午後1時30分から。なお、ご利用の際はマスクの着用と検温をお願いします。日程が変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
インフォメーション、保険ガイド。お問い合わせは健康推進課へ。電話内線3341。新型コロナウイルスワクチン接種を受ける場合は、インフルエンザ予防接種から前後2週間の間隔を空ける必要がありますので、ご注意ください。小児インフルエンザ予防接種費用を一部助成。インフルエンザの予防と蔓延防止のため、小児インフルエンザ予防接種費用の一部を助成します。助成額は、接種1回あたり1000円です。年度内2回まで。日にち、10月25日月曜日から令和4年2月28日月曜日まで。場所、愛川町小児インフルエンザ予防接種実施医療機関。対象、接種当日に町内在住の生後6ヶ月から小学6年生まで。平成21年4月2日以降に生まれた方。なお、この事業は、令和3年度、電源立地地域対策交付金の交付を受けて行うものです。高齢者インフルエンザ予防接種費用を一部助成。対象者で接種を希望する方は、医療機関で配られる説明書を読みの上、 主治医と相談して、体調の良い時に接種を受けてください。なお、本年度中に75歳になる方には、無料で接種を受けられるクーポン券を交付しています。日にち、10月25日月曜日から、令和4年2月28日月曜日まで。場所、指定医療機関、診療時間内。対象、町内在住で、接種当日に次のいずれかに該当する方。1、65歳以上。2、60歳から64歳までで、心臓、腎臓、呼吸器、免疫機能に障害があり、身体障害者手帳1級相当である。なお、2に該当の方は、事前に健康推進課へお問い合わせください。費用、受診者負担金1500円。生活保護法による非保護世帯に属する方。町民税非課税世帯に属する方は免除となりますので、事前に健康推進課へ申請してください。その他、予約が必要な場合もありますので、必ず医療機関へお問い合わせの上お出かけください。お子さんの歯科保健指導。日にち、10月28日木曜日。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、対象年齢ごとに受付時間を分けてご案内します。詳しくは通知でご確認ください。場所、健康プラザ2階検診室。持ち物、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、バスタオル。その他、2歳児歯科検診では、身長、体重測定も行います。歯科保健指導、対象の順に読みます。虫歯予防教室、令和2年9月生まれ、2歳児歯科検診、令和元年9月生まれ、平成31年3月生まれ。対象者には10月上旬に必要書類をお送りしますので、届かない場合はご連絡ください。育児について心配事のある方は、保健師、栄養士が相談をお受けします。ヘルスアップ相談。大人の方の生活習慣病や、健康、食事などに関する相談を、保健師、栄養士、看護師がお受けします。身体測定、体脂肪測定、血圧測定なども行います。健康度見える化コーナーの機器も予約制で使用できます。日時、10月22日金曜日、午前9時30分から11時まで。場所、健康プラザ1階多目的室。対象、町内在住で40歳以上の方、先着10人。申し込み、10月21日木曜日までに健康推進課へ。すくすく親子健康相談。お子さんの発育、発達の確認や予防接種などの育児相談を、保健師、栄養士、看護師がお受けします。日時、10月14日木曜日、午前9時30分から11時まで。場所、健康プラザ2階検診室。対象、町内在住で、就学前のお子さんと保護者。持ち物、母子健康手帳。予約の必要はありませんので、当日、直接会場へお越しください。乳幼児の健康審査。1歳6ヶ月児、3歳6ヶ月児健康審査。対象の方には10月下旬に必要書類を送付しますので、届かない場合はご連絡ください。場所、健康プラザ2階検診室。対象、日にち、持ち物の順に読みます。1歳6ヶ月時、令和2年4月生まれ、11月24日水曜日、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、バスタオル。3歳6ヶ月児、 平成30年4月生まれ、11月9日火曜日、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、バスタオル、当日の朝の尿、視力、聴力の調査票、記入済みのもの。4ヶ月時、10ヶ月時、健康審査。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、4ヶ月時、10ヶ月時の健康審査は、協力医療機関での個別検診となります。対象になる前月の下旬に個別通知を送付しますので、詳しくは通知をご覧ください。日にち、4ヶ月時検診は、満4ヶ月になった日から満5ヶ月になる日の前日まで。10ヶ月時検診は、満10ヶ月になった日から満11ヶ月になる日の前日まで。新型コロナウイルス感染症の影響でこの期間内に受診できなかった場合は、2ヶ月の延長が可能です。産後ケア、赤ちゃんとパパとママの教室。赤ちゃんとの触れ合い遊び、身長、体重測定、育児、栄養、母乳に関する個別相談、お友達作りなどを行います。日時、10月21日木曜日、午前9時30分から11時30分まで。場所、健康プラザ2階検診室。対象、町内在住で1歳未満のお子さんをお持ちのお母さん、お父さん、特に出産後の体調や育児について不安がある方、赤ちゃんとの関わり方について学びたい方など、持ち物、母子健康手帳、バスタオル、赤ちゃん用、赤ちゃんに必要なもの、おむつ、ミルクなど、申し込み、10月14日木曜日までに健康推進課へ。催し、経営スクールを開催します。中小企業こそ、今取り組むべき、儲かる SDGs、危機を乗り越えるための経営戦略。日時、10月22日金曜日、午後7時から9時まで。場所、愛好商工会館2階。定員30人先着順。講師、株式会社ノウハウバンク、三品弘隆代表取締役。マスク社会でのコミュニケーション。元 NHK アナウンサーが伝授、ビジネスに生かすコミュニケーション術。日時、11月16日火曜日、午後7時から9時まで。場所、愛好商工会館2階。定員30人先着順。講師、オフィス牧野、牧野美津子代表。申し込み、いずれも愛好商工会で受付。問い合わせ、愛好商工会、電話 046-286-3672。愛川町郷土資料館企画展。鳥類層から考える愛川の自然、過去と現在。町内ではおよそ140種の野鳥が確認されていますが、ここ10年ほどの自然環境の変化に伴い、その種類も変化しています。この移り変わりを中心に、データや剥製などで紹介します。日にち、10月9日土曜日から11月28日日曜日まで。月曜日は休館日。場所、郷土資料館企画展示室、エントランスホール。その他、入館は無料ですが、土曜、日曜は県立愛川公園駐車場が有料となります。通車500円。問い合わせ、郷土資料館、電話 046-280-1050。 イベント中止のお知らせ。宮ヶ瀬ダムナイト放流10月。 愛川スポーツレクレーションフェスティバル10月、愛川町ふるさと祭り10月、愛川町勤労祭ソフトボール大会11月。これらのイベントは、皆さんの命と健康を守るため、やむなく中止といたしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。問い合わせ、商工観光課、電話内線3524、スポーツ文化振興課、電話内線3632、農政課、電話内線3532。施設ガイド。スポーツ施設の抽選予約。スポーツ施設予約システムをご利用ください。田代運動公園、テニスコート、ゲートボール場のみ。御瀬公園、テニスコートのみ。第一号公園、テニスコートのみ。体育館。坂本体育館、志田運動場、小沢ソフトボール場。今月の抽選予約、1月利用分、抽選結果、11月2日火曜日。当選者は11月末日までに本予約をしてください。末日までに本予約をしなかった場合は、翌日から空き施設として開放します。厚木市、清川村のスポーツ施設も予約できます。問い合わせ、スポーツ文化振興課。電話内線3632。10月の休館日、休園日。第一号公園、毎週火曜日。田代運動公園、御瀬公園陸上競技場、毎週火曜日。町民活動サポートセンター、毎週水曜日。文化会館、毎週火曜日。ラビンプラザ、レディースプラザ、26日火曜日。図書館、毎週火曜日、1日金曜日。郷土資料館、毎週月曜日。
お知らせ。神奈川県の最低賃金は、時間給1040円です。神奈川県の最低賃金が、10月1日から時間給1040円に引き上げられました。最低賃金は、県内の事業場で働く、常用、臨時、パート、アルバイトなどの雇用形態や故障を問わず、すべての労働者とその使用者に適用されます。なお、次の賃金は、最低賃金の対象となる賃金に含まれません。生解禁手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金、時間外休日労働に対する賃金、深夜割増賃金。問い合わせ、神奈川労働局労働基準部賃金室、電話 045-211-7354。休日納税相談窓口、証券民税、固定資産税、軽自動車税、種別割、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料が納められ、納税相談もできます。日時、10月30日土曜日、31日日曜日、午前8時30分から午後5時まで。場所、役場1階税務課。今月の納税納付期限。証券民税第3期分。国民健康保険税第5期分。介護保険料第5期分。後期高齢者医療保険料第4期分。納期限は11月1日月曜日です。募集。令和4年度私立幼稚園新入園児募集。町内には私立幼稚園が4園、認定こども園1園、
令和4年度に認定こども園に移行する園1園含む、あります。令和4年度の新入園児の募集時期は次の通りです。募集要項の配布、10月15日金曜日から各園で配布します。願書受付、11月1日月曜日から各園で受け付けます。問い合わせ、各幼稚園、認定こども園。町内の私立幼稚園、園名、所在地、電話番号の順に読みます。くすのき幼稚園、中津423、046-285-2639。春日台幼稚園、春日台3-6-36、046-285-0074。町内の認定こども園、相川幼稚園、隅田4369-47、046-281-1237、中津幼稚園、令和4年度に認定こども園に移行予定、中津2217、046-285-1650。保護者の就労や病気などにより、保育を必要とする方は、子育て支援課、電話内線3364へお問い合わせください。ハロウィンジャンボ5億円、一等3億円、前後賞各1億円合わせて、ハロウィンジャンボミニ5000万円、一等3000万円、前後賞各1000万円合わせて、この宝くじの収益金は、市町村の明るく住みよい街づくりに使われます。9月22日水曜日、2種類同時発売。発売期間、9月22日水曜日から10月22日金曜日まで。抽選日、10月29日金曜日。各1枚300円。公益財団法人、神奈川県市町村振興協会。頑張れ SC 相模原。SC 相模原広報担当ガミティ。ホームページ https://www.scsagamihara。scsagamihara.com/ガミティレポート。ガミティだよ。食欲の秋だね。最近仲良しな藤原雄大選手とのエピソードを紹介するね。僕は SC 相模原でガミティの美味しいカレーを売っているくらいカレーが好きなんだけど、藤原選手はどんな食事をしているのか聞いてみたよ。三食とも自炊しているよ。野菜をしっかり摂るようにしているけど、献立に困ったらパスタ。秋だからキノコを使ったパスタを今度作ろうかな。みんな、おすすめのキノコパスタのレシピを藤原選手に教えてあげてね。試合日程、キックオフ、対戦相手、会場の順に読みます。10月3日日曜日午後1時、水戸ホーリーホック、相模原祇園スタジアム、ホーム。10月10日日曜日午後2時、京都サンガ FC、サンガスタジアム、by 京セラ、アウェイ。10月16日土曜日午後2時、モンテディオ山形、相模原祇園スタジアム、ホーム。10月24日日曜日午後3時、津軽金沢、相模原祇園スタジアム、ホーム。 10月30日土曜日午後2時。ギラバンツ北九州。三国ワールドスタジアム北九州。アウェイ。各種相談、町民相談、問い合わせ、住民課、住民相談班、電話内線3319、法律相談、完全予約制、10月1日金曜日、21日木曜日、午前10時から午後3時まで。なお、11月は5日金曜日、18日木曜日、司法書士法律相談、10月13日水曜日、行政書士相談、10月14日木曜日、交通事故相談、10月27日水曜日、不動産相談、10月28日木曜日、時間はいずれも午後1時から4時まで。消費生活相談、10月4日、7日、11日、14日、18日、21日、25日、28日、午前10時から午後3時まで。人権行政困りごと相談、10月8日金曜日、午後1時30分から4時まで。なお、法律相談は弁護士が対応します。予約は相談日の7日前から受け付けます。その日が祝日の場合は翌会長日から。法律相談以外は予約優先です。予約がない場合は当日の受付もできます。相談当日は住民相談班へお越しください。相談窓口がわからないときはお気軽にお問い合わせください。教育相談、問い合わせ、教育相談専用電話、教育委員会教育開発センター、電話 046-206-1061。 子どもも保護者も地域の方も一人で悩まないで、まずここに相談。子どもや保護者が抱えるさまざまな悩みについての相談窓口です。専門的な支援が必要な場合は、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどを紹介します。来所相談、出張相談、電話相談。毎週月曜日から金曜日、祝日を除く。午前9時から午後4時まで。なお、来所相談、出張相談をご希望の場合は、まず電話でご相談ください。出張相談はラビンプラザ、レディースプラザで行います。ハローワーク就労相談会。問い合わせ、商工観光課、商工労政班。電話内線、3524。子育て中の方を対象とした出張相談。10月14日木曜日、午後1時から3時まで。役場1階、調整情報コーナー。在宅医療相談。問い合わせ、厚木医師会在宅医療相談室、ル・リアン。電話、046-240-0393。専門医や訪問介護など、在宅医療に関する電話相談。毎週月曜日から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時まで。おいしく楽しく食べきろう。10月は食品ロス削減推進月間です。食品ロスとは、まだ食べられるのに捨てられてしまう食品廃棄物のことで、町内の家庭から出される燃やすごみのうち、およそ4分の1を占めています。食品ロスを発生させないよう、買い物や調理の方法を工夫するなど、ご協力をお願いします。 家庭でできる一工夫。買い物の時、食品は必要な分だけ買う。多く買って食べずに捨ててしまっては、環境だけでなく、家計にも優しくありません。料理は必要な分だけ作る。美味しい料理をたくさん作っても、食べきれなければ食品ロスになってしまいます。もし、食べきれなかったら、保存方法を工夫したり、アレンジ料理に挑戦したりして、捨てないようにしましょう。問い合わせ、環境課、廃棄物対策班、内線3513。来年度の保育園入所申込書は、10月15日金曜日から配布します。令和4年4月以降に、町立保育園、町内の小規模保育施設、クレヨン保育園、保育所愛川、保育所愛川第二や認定こども園、愛川幼稚園、中津幼稚園、令和4年4月に移行予定の2号認定、3号認定などへ入園を希望する方へ申し込み書を配布します。本年度中に入園を希望し、まだ入園が決まっていない方も、4月以降に引き続き入園を希望する場合は、申し込みが必要です。対象、次の理由などにより、家庭でお子さんを保育できない保護者、月に64時間以上働いている、または働く予定がある、妊娠中か出産したばかりである、病気、怪我、または身体、精神に障害がある、同居家族の看護、介護をしている、就学している。申し込み、11月1日月曜日から26日金曜日までに子育て支援課へ。申し込み書は10月15日金曜日から子育て支援課各町立保育園、町内の各小規模保育施設、愛川幼稚園、町ホームページで配布します。問い合わせ、子育て支援課、子ども保育班、電話内線3363。袖記事4件。J アラート試験放送。10月6日水曜日、午前11時から J アラート、全国瞬時警報システムの試験放送が行われます。防災行政無線から、J アラートの試験である旨の放送が流れます。サイレン音は流れません。問い合わせ、危機管理室、危機管理班、電話内線3783。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、掲載されているイベントなどが中止、延期、内容変更となる場合があります。最新の情報は町ホームページをご覧いただくか、担当の各課へお問い合わせください。樹木の枝などが道路に張り出していませんか？道路に樹木の枝などが張り出していると、車両や歩行者の通行の妨げになり、事故の原因にもなります。土地を所有または管理している方は、枝などが道路に張り出さないよう、適切な管理にご協力ください。音声版広報愛川。録音ボランティアグループ楓の会のご協力により、視覚障害者の方に向けて音声データ化されています。ご希望の方は、社会福祉協議会へご連絡ください。問い合わせ、社会福祉協議会、電話内線、3792。愛川カレンダー2021令和3年10月オクトーバー1日金曜日法律相談3日日曜日当番員石井委員電話046-281-2105半ばら2266-1。4日月曜日、消費生活相談。7日木曜日、 消費生活相談、8日金曜日、人権行政困りごと相談、10日日曜日、当番医、相川北部病院、電話 046-284-2121、墨田 281-1、11日月曜日、消費生活相談、13日水曜日、司法書士法律相談、14日木曜日、すくすく親子健康相談、ハローワーク就労相談会、行政書士相談、消費生活相談、17日日曜日、当番医、相川北部病院、電話 046-284-2121、墨田 281-1、18日月曜日、消費生活相談、19日火曜日、3歳6ヶ月児健康審査、21日木曜日、赤ちゃんとパパとママの教室、法律相談、消費生活相談、22日金曜日、ヘルスアップ相談、24日日曜日、当番医、相川北部病院、電話 046-284-2121、墨田 281-1、25日月曜日、消費生活相談、27日水曜日、1歳6ヶ月児健康審査、交通事故相談、28日木曜日、虫歯予防教室、2歳児歯科検診、不動産相談、消費生活相談、30日土曜日、休日納税相談窓口、31日日曜日、休日納税相談窓口、当番医、相川クリニック、電話 046-284-5225、中津 2035-1。 なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、内容が変更となることがあります。日曜祝日当番医、午前9時から11時30分まで、午後2時から4時30分まで。なお、電話で確認してからお出かけください。その他の休日、昼間、夜間、平日、夜間、厚木市メディカルセンター、電話 046-297-5199、厚木市水引1-16-45、災害時の停電対策にご協力を。強風により飛ばされたビニールやトタン、樹木などが電線に引っかかると、広範囲、長期間にわたる停電の原因になる場合があります。台風の影響などにより、建物の部材の固定が緩んでいたり、樹木が倒れそうになったりしていませんか？停電を防ぐため、次のような対策にご協力ください。トタンはしっかりと固定されていますか？アンテナはしっかりと固定されていますか？倒れそうになった樹木を伐採していますか？ビニールの飛散防止がされていますか？イラスト提供、東京電力パワーグリッド株式会社。最後に、9月1日現在の住民基本台帳搭載、人口と世帯数をお知らせします。人口39,720人で、前の月より5人増えています。そのうち男27,911人で、前の月より7人減っています。女18,929人で、前の月より12人増えています。世帯数は18,640世帯で、前の月より21世帯増えています。以上で、音声版広報相川、 ナンバー706を終わります。制作は、相川町録音ボランティアグループ、楓の会でした。